TBS Podcast。はい、皆さんご存知ゴッドファーザー愛のテーマ、ニーノ・ロータ作曲が流れてまいりました。この音楽も非常に有名な1972年公開映画、まさに不朽の名作ゴッドファーザー。今夜は U-NEXT で配信中、そのゴッドファーザーがどのように作られていったかを描いた、制作舞台裏ドラマ、ジ・オファー、ゴッドファーザーにかけた男が面白すぎるということでの緊急特集です。ジ・オファー、そしてヒーローはやっぱりね、ゴッドファーザー最高という方々と魅力を語っていきたいと思います。とその前に、ジ・オファー非常に魅力的な登場人物数多く登場します。もちろん当然のことながら、例えば皆さんご存知のところだと、監督のフランシス・フォード・コッポラとか、原作者マリオ・プーゾ、ね、この辺皆さんご存知ですね。あともちろん、ドン・コルレオーネが演じましたマーロン・ブランドとか、マイケル・コルレオーネ、アル・パチーノとか、それのなんていうかな、非常にこう雰囲気をうまくこうコピーした、方が出てきたりするわけですが、それ以外といいましょうかね、ドラマ上の主役たちというのはまた別個にありまして、そのドラマの中心人物の解説を先にね、耳慣れない方もいると思いますんでしておこうと思います。まず、マイルズ・テラー演じるマイルズ・テラー、今ねトップガンのルースター役でも非常に皆さんご存知かと思いますが、マイルズ・テラー演じる、これ実質主人公ですね、アルバート・ラディ、アル・ラディなんて言われてますけど、はい、アルバート・ラディ、映画制作の夢を叶え、パラマウントへ入社した新米プロデューサー、それまでテレビのね、テレビシリーズとかやって、その前はただの肩書の仕事やってたという、はい、ゴッドファーザーのプロデューサーを突然またがされると、予算やキャスティング、マフィアとの関係などさまざまな問題に直面するが、人々が感動する映画を作りたいという熱意でゴッドファーザー完成に向けて奔走するという、はい、プロデューサーさあって大変、特にこの制作プロデューサーというかね、胃に穴開きますよね。
なんか映画とかってテレビ番組のドラマは意外とプロデューサーが、注目されたりするんですけど、映画ってどうしても監督の方に光が行くじゃないですか。だからなんか本当にもっともっとこうプロデューサーの方たちの苦労みたいなものを見られて、
本日ゲストの高橋良樹さんもね、
こんにちは、
どうも。プロデューサーすごいなって気持ちになりますよね。
プロデューサーはすごいですよ、でも、もちろんだからひどい人もいる、それはね、
いい頑張ってるプロデューサー、
もうすごいプロデューサー、本当すごいですよね、でもやっぱりだからその不可能を可能にする力がね、あるというか、何かしらの道を見つけて、
確かに
とにかくその作品を実現させるっていうことの立役者ですよね、
アルバート・ラディさんね、ゴッドファーザーに関して言えば、例えば、マフィアって言葉使うなって出ましたけど、いわゆるその犯罪組織のことを描くにあたって、犯罪組織の皆さんの反対を抑え込むために、直接こうお付き合いして、そのある種なだめるというか、それをやった後に今度はその付き合いそのものが問題視されるというさ、要するに最初から矛盾してるっていうか、
日本映画でもかつてはよくある話ですよね
そうか、でもそこをうまくやるっていうね、アルバート・ラディさんというのが、実質主役でございます。そして、もう一人、これもプロデューサー、もう一個上のね、このプロデューサーですかね、ロバート・エヴァンスという非常に有名な人ですね。ハリウッドをぶっ飛ばせでしたっけ、ロバート・エヴァンスのね、ドキュメンタリーもありましたけど、パラマウント社に所属するラリーの上司にあたるハリウッドのトッププロデューサー、当時ある愛の歌なんかをヒットさせてね、非常に調子に乗っておりました、新米のラリーを面倒を見ており、ゴッドファーザープロデューサーに指名、時にラリーと激しく対立しながら、アルパシーノなんか下ろせなんつってね、ゴッドファーザー制作を見守るという、あと奥さんが当時アリ・マックグローというね、
7人いたんですね、奥さんこの人、
7人
そのうちの1人がアリ・マックグロー、
そうなんだ、華麗なる、
そういう人物です、ね、
華麗、はい、最初は俳優さんでいい男なんですよね、めちゃめちゃね、
そう
ロバート・エヴァンスさんね、
売れない俳優だった、
ね、演じるのは映画ウォッチメンのオジマンディアス役等々でおなじみのマシュー・グートさんです、そして、3人目です、これあんまり知られてない方でした、ベティ・マッカートさん、演じるのはジュノー・テンプル、テッド・ラストでおなじみですけどね、これはアル・ラディの秘書で、さまざまな問題にぶつかるラディをサポートする、男性社会だった当時のハリウッド、その行動力やコネクションを駆使して渡り歩くゴッドファーザー感染の隠れた功労者、これまでその存在があまり語られてこなかったが、今回のドラマでは主要人物の一人にってことで、演じているのはこの番組で私も激推ししてきましたテッド・ラスト破天荒コーチが行くで、キーリー役で本当に、素晴らしい存在感、ほぼキーリー役と似たような感じですね、ジュノー・テンプルさん、要するにその一見なんていうのこうギャル風というか、感じなんだけどめちゃくちゃ有能っていう、
この人すごい良かったですよね。であともこのだからその描かれてる方の人、ベティ・マッカートという人は1975年からはずっとトム・セレックのエージェントだった、なんかそういう人ですよね。
そうですよ、後にその俳優 の, そのエージェントとしてもう非常に成功される方です、僕知らなかったんですけど、女優 の, その演じてるジュノー・テンプルさん、 ジュリアンテンプルの娘さんなんですね。
すごいですね。
びっくりしちゃった。
僕も今初めて知りました。
ヒエーってジュリアンテンプルはあの80年代ミュージックビデオ出身映画監督でもある方で、うん、はい、僕ら世代はね非常に。
そうですね、
親しみがある、
いろいろこうアンビバレントな気持ちで監督ですけど、はい
はい、素晴らしいベティ・マッカートさんです。そして、4人目、もう吉木さんのたっての希望でね、なんでこれが入ってないんだということで、
いやいや、
やはりジョー・コロンボ、
はい、
これはニューヨークをベースとする本当に大物マフィアですね、コロンボファミリー、ね、はい、ゴッドファーザー映画化中止を訴える、で、まあ、そのためにこう、ね、イタリア人同盟というのを作って、運動をするんだけども、
う
ん、まあ、あのラディとこう友情関係を築いていくのだが、
だかという、ね、
方ですね、はい、演じるのはプライベート・ライアンのジョバンニ・リピシさんということ、
すごい良かったですよね、
ジョー・コロンボ、はい、そう最初はねちょっと邪魔してくるのかなと思ったけど、うん、最後はラディと、うん、あの今、ね、頭の方うないさんご覧になってると思うんだけど、はい、ラディとどんどん仲良くなってくのよ、なってくんだけど、うん、そこにまた
いろいろしがらみが
またもう二重三重のしがらみが、
ね、あの仲良くしていい相手と良くない相手っていうのがいますからね、うん、でまああのまあ、でそこでだからあのこのコロンボさんがね、
はい、
その友情だけで何とかするわけにもいかないと、いろいろまあしがらみばかりになってしまう、
はい、ね、はい、実在のニューヨークマフィアでございます。あのマフィアってワードは使うなとか、うん、ゴッドファーザーという作品は実は一言もマフィアと言っておりません、うん、だからあの今の日本語字幕マフィアって訳しちゃってるとこもうちょっと何とかした方がいいのではという気がしなくもないが、うん、
まあ、ゾンビでゾンビって言わないとかね、
まあ、そう
ね、そういう感じ、
はい、はい、ジョー・コロンボさん実在の方でございます、というこの4人を中心に進んでいくドラマ、ジ・オファーゴッドファーザーにかけた男、どこがそんなに面白いのかといったあたりはこれからたっぷりじっくり話していこうと思います。始めていきましょう。不朽の名作ゴッドファーザー制作の裏側を描いたドラマ、何度も言います、ジ・オファーゴッドファーザーにかけた男がめちゃくちゃ面白いので、その魅力を好きな人と語り合いつつ、ゴッドファーザーってやっぱ面白いよねと語り合っていこう特集。8月4日木曜日、時刻は今8時7分です。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私ライムスター歌丸、そして
木曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙です。ここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
早速ですがこの時間のゲストお一人目紹介しましょう。映画ライターデザイナーの高橋よしきさんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、いらっしゃいませ。
どうもです。
改めましてよしきさんです。
はい、高橋よしきさんは雑誌ウェブサイトへの寄稿に加え、自身の YouTube チャンネル高橋よしきのクレイジーカルチャーテレビやクレイジーカルチャー TV、 どちらですか、
ね、TV です、
TV、 失礼いたしました、はい、クレイジーカルチャー TV やテラサーホークさん、柳下喜一郎さんたちとのチャンネルブラックホールで映画レビューや解説などを配信されています。そして8月26日には長編初監督作品激怒の公開も控えているということです。
そうなんですよ、ね、楽しみで、僕もあの劇場で初見はもう必ず劇場に行こうと思って楽しみしてるんですけど、はい、この間の新宿武蔵野館に行ったら、うん、壁一面激怒の
でかい巨大
パネル で、はい、でちょっとこうなんていうのパトランプみたいなこう回っててすごかったですよ、
も
う押し方が
ありがたいです、うん、もうでその時にちょうどメッセンジャーで宇田さんがこんなパネルができてるよって言ってところで G オファーがみたいな話をやり取りしてたんです、
ね、やり取りしてやり取りしてたんですよ、うん、で G オファーは、まあ、当然見てますと、うん、ああもうそりゃそうですよねって、あそこがいいこれがいいってやってて、で YOSHIKI さんがすごい重要なところで、僕はこうここですよね、そうですね、しかしここでよしさん、あのちょっと映画始まるんでちょっといいっすかみたいな感じで、うんうんうん、一方的にこっちから連絡したのに、
はい、
そこの連絡がそこで終わっちゃった。
テンポよく連絡し合ってたのに、
だからあの後しかし何だったんだって、
すごい何だったんだろう、もう覚えてないです、
すごい気になっちゃう。なのでまあよしきさんをお招きしてこの話したいなと思っておりました。よしきさん前回のねご出演は7月7日あの映画がこうなりますように会議、はい、よかったですね、うん、美しい寝言の数々、
美しい寝言でしたね本当に
ありがとうございます、はい、今夜は U-NEXT で配信中、映画ゴッドファーザーがどのように作られていったのかを描いたドラマ、ジ・オファーゴッドファーザーにかけた後特集です。ちなみにうなぎさんはゴッドファーザーそのものもうご覧になったことありますよね。
はい、大学生の時に1回見て、うん、で改めて今回の特集でもう一度見て、うん、あ本当に、
はいはい、
やっぱりその当時よっぽどちゃんと 見られてなかったなっていうのが、やっぱりいろんな人出てくるじゃないですか、うんうんうん、で関係性とかも結構複雑だから、うんうん、なんとなく主人公のマイケルっていうキャラクターを中心には当時見られてたけど、うんうんはい、なんかこうどちらかというとそのマイケルの女性に対する行動とかが気になるような、
う
んはいはい、気になるなーみたいな感じで見てたんですけど、
重婚かみたいなね、
うん、本当に気になるなみたいな感じだったんですけど、今回見てみたらやっぱりその家族をテーマにしたすごいなんかなんだろう、マフィア映画と思ってたけど、なんかもはや家族思いな主人公の物語だな、
家族思いで行動した結果家族から嫌われるっていう まあ、人でもありますけどね、うんうんうん、マイケルね、まあまあまあまあありがとうございます、まあ、あのこのタイミングでも読み返して、はい、あのでもあとジオファーは普通にドラマとして面白いっていうのもありますよね。
そうなんですよ、その、うん、逆に先にゴッドファーザー見て、うん、やっぱこうく暗いし、うん、まあ、結構暴力シーンというか、うんうん、残虐的なシーンもありますから、うん、一方その次にジオファー見たらなんかすごくこう楽しくて、やっぱりこう
こんな人間たちが
制作の裏側ってこんなにいろんなこと起きて、うん、ハリウッドってやっぱすごいなっていう風な感じの、う
ん、こんな面白いことだったのかってことですもんね、うん、はい、ということでジホーハー本日はですね、さらにゴッドファーザーを愛してやまないもちろん高橋洋樹さん、後半はスタイリストの伊賀大輔さん、映画ライターの村山明さんとジホーハーの魅力を語っていきます。一応、映画ゴッドファーザードラマジホーハーゴッドファーザーにかけた男、概要を説明しておきましょう。
はい、映画ゴッドファーザーはマリオ・プーゾのベストセラー小説をフランシス・フォード・コップラ監督が映画化し、1972年に公開されたアメリカ映画です。主な出演はマーロン・ブランド、アル・パチーノ、ジェームズ・カーンなど。イタリアからアメリカに移住してきたマフィアの一大ファミリー、コルレオーネファミリーの跡目争いや他の勢力との抗争、マフィアの家に生まれた男の葛藤などを描き、第45回アカデミー賞で作品賞、主演男優賞、脚色賞に輝くなど大絶賛、そして大ヒットを記録しました。74年にパート2、90年にパート3も制作されています、
はい、
そしてそんなゴッドファーザー第一作制作の裏側を描いたのが U-NEXT で全10話配信中のドラマ、ジ・オファー・ゴッドファーザーにかけた男です。映画制作会社パラマウントピクチャーズに入社したラディは、先輩プロデューサーのロバートからマフィア一家の男の半生を描いたベストセラー小説ゴッドファーザーの映画化を任されます。しかし映画化には予算、脚本、キャスティング、スタジオ上層部の横やり、さらに映画制作に反対するマフィアの妨害など数々の問題が立ちふさがります。絶対にゴッドファーザーを成功させたいラディは助手のベティの協力を受けつつ映画完成に奔走します。主な出演はマイルズ・テラー、マシュー・グート、ジュノー・テンプル、ジョバンニ・リビシ、タン・フォグラーなどがいます。そして監督はイーグル・ジャンプ、ロケットマンなどのデクスター・フレッチャーが務めています。
デクスター・フレッチャー、まあ、第1話かな、などなどが務めている感じですかね。はい、ということで、G オファーお待たせいたしました。吉木さん、
はい、
はい、どうご覧になった感じでしょうか。
まあ、どうご覧になった、まあ、めちゃくちゃ面白く見たんですけど、うん、っていうか、まあ、そうですね、見始めてもうすぐに引き込まれたんですよね、
うんうん、
だいたい第1話か第2話の後ろにちらっとジョージ・ルーカス映るじゃないですか、アメリカンズ・ヨートロープで打ち合わせしてる時に、
はいはいは
い、あ、いると思って、うんうん、もうそこで夢中ですよね。
まあね、当然コッパラの当時周りはね、
そうそうそうそう、いますから、うんうん、で、まあ、そのいやだから そこで、まあ、もう一回は出てこないだろうけども、
うんうん、
ちゃんと出てきたなとか思ってちょっとグッとくるもん、まあ、それはどうでもいいんですよ。それどうでもよくてですね、うんうん、いや、まあ、さっきも話に出たんですけども、はい、その映画のプロデューサーっていうのを一体何する人なのっていうのは、うん、割と見えにくいところがあってですね、うん、なかなか描かれないし、
はい、
でプロデューサーにもいろんな種類があってですね、やっぱりその、はい、まあ、お金出すだけとか、あと顔をその人の名前でいろいろこう取り持ったりとかするようなプロデューサーもいれば、はい、それからそのラインプロデューサーっていうのは基本的に現場のことを全部仕切るプロデューサーがいたりですね、うんうん、で、まあ、それ、まあ、だからそのプロデューサーにもいろいろあるんですけども、うん、だけどこの例えばラディのようにね、ラディは例えばラインプロデューサー的なこともやってるし、うん、そのもうちょっとそれ上の仕切りもやってるで、まあ、その本当に何でもやるプロデューサー、うん、こういう人多いと思うんですけども、うんうん、そういうそのプロデューサーの人っていうのは、まあ、だから、まあ、要はですね、大体そのさっきも、おっしゃられてたみたいに、うん、映画監督の苦悩みたいなね、
うん、
アーティストの悩みみたいなものっていうのはクローズアップされやすいんですけども、こっちはすごい生っぽい話になってくるわけで、
うんうん、
でしかもその生っぽい話がですね、これは声を大にして言っておきたいんですけども、うんうん、映画制作っていうのは例えばですね、うん、なんて言ったらブロックバスターで例えばマーベルの何百億円もかかった映画でも、
うん、
1000万円ぐらいで作る映画でも、うん、どっちも絶対に時間もお金も足りないんですね、うん、
それ
は規模によらないんですよ。その規模感によらなくて、常にお金と時間は絶対にどの現場でも足りないんです。
それはやっぱりやっていくうちに必要なことが増えていくし、うん、その要求がやっぱりもっとこうしたいっていうのが出てくるみたいなことですか？
っていうことがあるのと、うん、もう一つはですね、映画っていうのは基本的に予算以上のものを見せるからなんですよね。
あ、そっか、
予算以上に見えなきゃいけない
と。そうか、
どんなお金、
そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、常に身の丈以上のものを表現するものだからか。
そうなんですよ。だから絶対にお金も時間もどうしても足りなくなるんで、それは映画のサイズ感と関係ないですね、
うんうんうん、
でゴッドファーザーなんて今でこそそういうそのなんていうのこう定着した人気があって、まあ、評価もすごい恐ろしく高いですよね、うんうん、映画史に三千たる傑作じゃないですか、
はい、
でそういうのなんていうのはもうなんていうのかこう 仕切りがすごいちゃんとしてて、うん、バリッとした環境でコッポラがこう、うん、変なんつって采配振るってうまく作ったのかと思いきや、みんなでヒーヒー言いながら時間と金が割れて作ってってだからそれは本当ユニバーサルな映画作りそのものの、うん、あなんていうの面白さであり、うん、面白いって言ったらあれですけど興味深いところでもあって、うんうんうんうん、そこをまあすごく見事に描いた、まあ、テレビドラマだっていうのはすごい大きかったです、
ね、それこそさお金ないからもう発泡スチロールでいいよとかさ、うん、そんな話してる映画に思えないですもんね。
そんな話だからそういう風に見せないのが映画作りなんで、うんうんうん、だからそうなんですよね。だからあとはまあそのなんて言ったらいいですかね。だから本当に何でもそうなんですよね。だからその、うん、だからここでなんだろうそれ以上のお金がかかっているのに絶対見せなければいけないというのは、はいはい、まあどんな映画でも
いやこれ面白い、はい、それはもう絶対普遍だわ。はいはいはい、
そうですね。それからまああとその過程でですね、うん、でやっぱりそのプロデューサーもねこの例えばそのロバート・エヴァンスなんかはその7回も結婚して、まあ、割とチャラついたキャラクターで、うん、実際このあのプロ映画じゃないこのシリーズの中でもその割とチャラいた感じで描かれているんですけども、はい、そういう人も含めてあとパラマン、パラマントの会長とかもですね
ブルードン
そうそう、はい、あのやっぱりねどこかでみんなね結局映画に取りつかれているのでなんだかんだ言って最終的に一番シビアな判断を下す時になると、はい、映画の方を取っちゃうみたいな、ね、
そのどっちかお金か、うん、でも絶対にこうすればよくなるって言うとよくいい方を取っちゃう
よくなる方を取りがちっていう、うんうんうんまあ、それはだからその、まあ、映画の魔力ですよね。
あ、まあ、そうだお金儲けしたいだけならこんなことしてないもんね。
お金儲けしたいだけだったら映画なかったらじゃいいってうん、うん、そうなんですよ本当に。で、ね、そういうところが、まあ、ちょっとロマンチサイズしすぎかなってところもないではないですけども、うん、あんぐらいで描かれるとなんかまあやっぱすごくいいなというふうに思いますよね、
うんうん、
であとまあそのやっぱりその制作の裏側が映ることで、うん、そのさっきも言ったプロデューサーの仕事ですけども、うん、つまりお金出す方は、はい、お金はなるべく多くは出したくない、うん、多くは出したくない口は出したい、うん、とかいろいろあるわけじゃないですか、うんうん、で監督の方は、うん、あのこういうふうにやりたいって言ったことは、うん、そういうふうに用意してくれっていう、うん、だけどそれはお金がかかると、うん、でそれでやるとすると今度上の人が、うん、いやそれ変えたらいいんじゃないのみたいな、うん、無責任なこと言ってくる、うん、でそれ言われると監督が切れる、うん、みたいなその本当にもう何重にも、はい、でさらにそこにそのマフィアから横やりが入る、
うん、
で新聞沙汰になったらどうしてくれるとかね、はいはい、そういうこう何て言ったらいいかな、その調整役とも言い、もう何とも言えない、はい、本当にそのこんな重荷を一人でしょってるのかっていう、
うんうん
まあ、そこがまあこの、ジオファーのね、はい、すごくだからその主人公の大変さがもうあまりにもよく分かるんで、うん、
本当だよね、
あのそのハラハラでずっと見てられるっていう、
イニアナークとはこのことね、
いや本当ですよ
マジで、ね、本当によくぞ、しかも僕らは結果を知ってるじゃない、はい、ゴッドファーザーが名作になったって、うん、だから割とまあそのさ、そりゃもうシチリア要件、もうそれはシチリア入れなきゃダメですよって思うけど、うん、リアルタイムのジャッジはねそんな簡単じゃないもんね。
それとだからスターを集めてですよ、はい、でいい美術監督いいスタッフ、ね、雇ってでいい監督をつけていい音楽つけていい原作があって、もう見事にこける映画っていっぱいあるわけで、
そう、ね、
作ってる時は完全にギャンブルなわけですね、
うん、
だからこれだってこう公開してみるまで分かんないん で、
うんうんうん、
あのでその中でしかもそのどんどん予算も膨れ上がるし、はい、みんなは揉めるしで、はい、いや本当に胃が痛くなるようなところをうまいことエンターテイメントに落とし込んだ
うん、うん、
まあ、そういうあのところがすごい良かったんですよね。
吉木さんだってまさに激怒作って、はい、監督というその要するにクリエイティブ優先っていう部分と、うん、でもその例えば予算感とか現実的なとこみたいな、まあ、し両方さコントロールしてやってこられたと思うから、
うん、全然ありますよ。それでだからその、うんうん、プロデューサーもだから何人かいるんですけども、片方のプロデューサー僕が言ってる無理を通したいプロデューサーと、うん、それだとちょっとっていうところの間で調整してもらったりとか、うんうんうん、なんかそれは、はいはい、あのいっぱいあるんですね、
うんうん、本当に、うん、でもそれってねあの規模に関わらずっていうのはなるほどなと思いますしね、うん、そうかそうか、はい、あとなんかその、はい、ゴッドファーザーこうなんていうの映画のゴッドファーザーとこう絡めて、
ああだからこれね、うん、すごくよくできてるのは、うん、そのゴッドファーザー、まあまあ、これなんだろう、このドラマ見てもらったら分かると思うんですけども、ゴッドファーザー暗記してる前提で作ってますよね、これ作り手はね、
うんうんうん、
でだからそのすごくいいのは、僕はこれがあのモノマネショーになってしまったら
危ない危ない、
あの確かに、まあ、台無しだろうと思ってたら、はい、そのリハーサルのとこまでやるんだけども、うん、本ちゃんのところは映さないっていうのが徹底されてて、うん、これからあれを撮るんだみたいなところで
確かにね、
でそれでその先は頭の中から あれかっていうね、
あの比較、直接比較できないようになってるんでしょうね、
そうそう、直接比較ができないようになって、
コントみたいになっちゃうというか、そうそうそう、パロディっぽくなっちゃうから リハーサルシーンでとどめてる。
そうそうそう、リハーサルシーンかその前の打ち合わせのところでとどめてて、
あとはその撮ってるのを見てるみんながやべえこのアルパチーノやべえってなってるところを撮るとか、
そうそう、あのジェームズ・ガンがやばいみたいなねそういうところが映ってるんですけど、そこのだからモノマネっていうか再現、再現やモノマネに落とし込まなかったのは、まあ、すごいクレバーだし面白いところだと思うんですよね、うんうん。
あとなんかね、顔形が似てるっていうのは、雰囲気に似てる人作れてきたのが良かったなと思って、
あのみんなねいい感じに似てるんですよね。
アルパチーノの今のアルパチーノじゃない、うん、若くて自信がない時のアルパチーノとかさ、
いや本当に本当に、だからその線が細いね、あの神経質そうな青年だったわけじゃないですか、はい、それこそだから、はい、あのオカビたちの午後とかね、うんうん、あのそういう時のアルパチーノの感じがめちゃくちゃ出てる、はい、
それがちょっとこうやっぱりこうなんていうの、一段上がる瞬間もね、
そうですね、含めてですもんね。でそんな新人使えるかって散々決まんなくて、うん、でまあそれでね、あのでようやくなんとかそれを通してアルパチーノに「おめでとう、君決まったんだよ」って言ったら「すいません、よその仕事受けちゃいました」ってそれはね、だって暮らしていかなきゃなんないんだから、そうですね、まあ、そういうこともあるだろうっていう
のが、しかもそこでトレードされるのがよりによって、うん、あの俳優みたいな
とかね、
面白いところですよね。そうそう、あれも事実ですもんね、うん、結構実はベースか、ま
あ、結構実はベースですね、うん、あのだからスタッフとかも、うん、あのやっぱりあの僕はちょっと残念だったこともあるんですけども、例えばでもあのゴードン・ウィリスが出てきますよね、撮影監督でね、はい、でゴードン・ウィリスって言えばその完璧主義者で、うん、ものすごく厳しい人じゃないですか、はい、でまあ、あのゴッドファーザーの時まだお若いんですけども、うん、それでもやっぱりあのそういう人特有のピリッとした感みたいなのと、うん、その現場におけるプロフェッショナル主義みたいな、はいはい、あの全身からにじみ出るような感じで、うんうん、あのあれもよかったですね。だ最初のシーンであのそこからずれたら、うん、すごいいい照明だけどちょっとずれたらこれ影になっちゃうじゃんって言ったら、うん、そうですよ、だから役者動かないとか、うん、あのゴードン・ウィリスが言って、うん、みたいなねそういうところもすごいよくできてたと思うし、うんうんうん、まあ、僕はそのスタッフで残念だったのはあのあれがあのディック・スミスが出てこなかったことですね。
あの特殊効果のね、
特殊メイクのね、
はい、特殊メイクの、はい、
ディック・スミスの特殊メイクだからあのなんだっけ、マーロン・ブランドが実質でその、うん、あのビトの役をやるにあたって、はい、あのほっぺにねなんかあのティッシュかなんか詰めて、はい、で顔をちょっとあの靴墨で汚して、うん、なんかで 髪の毛の色変えるのかな、うんうん、それでこうあのビトのあの芝居を一鎖でやってみせるシーンがあったんで、うんうん、本ちゃんでメイクやるとか出るのかなと思ったら、はい、でもやっぱりそれも本物の映画のマジックに属するブツブンだから、
はいはい、
こっちでそれを再現してもあんまり良くないっていう判断だったのかなとは思
って、ね、うんうん、そうかそうか、それは本当に映ってるものの部類ですもんね、うん、そうかそうか。でも確かにディック・スミス、あと、ね、ニーノ・ロータが、ね、どう絡むとか、うん、その辺も ね、あの割愛はされちゃってますもんね、
う
ん、
だからまあその全部を全部でね描いたのも多分すごい長大になってしまうし、うんうん、まあドラマにする上での取捨選択っていうのはいろいろあったと思うし、で、まあ、ただそのやっぱりあのラディの視点というのが大事なので、うん、だからコッポラにもそれほど寄らないんですよね、
うん、確かに。
コッポラはだからその若くて、うん、あのまあ、ものすごくできる、うん、やる気のある監督だが、うん、要求が高いとかね、うん、なんかそういうぐらいのところに留めてるのも良かったんですけど、そういうところでやっぱりなんだろうね、映画ってやっぱりその作っていく中で、まあ、舞台なんかもそうだと思うんですけど、とかライブとかね、あのなんだろう、みんなで一緒の時間を過ごすことがすごい多いので、うん、その中で醸し出されてくるこのファミリー感というか、はい、まあもうその同じ釜の飯を食った仲間になっていく感じみたいなのもなんかうまいこと描かれてたと、うんうん、あの思うんですね、
はい、
であとこの映画であの このシリーズであのコッポラがみんなをあのディナーに招いて、
はい、
あの俳優メインキャストで、
はい、
そこであのリハーサル始まってしまって、はい、まさに映画の、うん、あのなんだろう、そのコルレオーネ家の食卓みたいなことになるっていうシーンがありましたけど、はい、あれはあの実は
本当にあった
そうですね、はい、うんうん、あのコッポラの本読んでたら出てきて、はい、でコッポラなんかあのご飯を使ってそういうムードを出すのすごい重視してて、
うんうん、
なんか俳優との最初の読み合わせとかの時は、うん、いつも僕はあの、はい、僕がやってるこのコッポラですけど、はい、あの用意なんか集めておいて、うん、なんか昼飯の時間をどんどん遅らせてって、
うんうんうん、
2時か3時ぐらいまで、俳優が腹減るまで、
うんうんうん、
あのやってるとみんななんかね、何気にイライラしてくる
うん、うん、
でそこで一室に集めて、はい、食事豪華な食事をどんどん出してみんなで話させると超うまくいくって言ってたんで、はい、あれももしかしたらそれを考えてやってたかもしれないですよ。なんかコッポラの演出法なんですね。
なるほどね、うんうん、しかもね、それでこうその場でもうみんなアドリブでなりきっちゃってましたもんね、うん、
なりきっちゃってましたね、あそこちょっとあの、うん、そうだからそれも撮影してるところじゃないところがまた良くて、
後藤さんそのものを見せるんじゃないけど、ああ後藤さんだって瞬間があるんですよね、やっぱね。
そうなんですよ、
よくできてる、
ね、よくできてると、
はい、
うん
うん、はい、ということで、はい、あのメールのしかしは何だったんでしょうかね。
しかし何だったんだろうな、後で
思い出したら
先に気づいたら調べてきたの何がしかしだったのか
それ後で思い出したら付け加えましょう。
でもほら、あの歌丸さん、ほらあのあれとか、あの昔テレビでやってた超人ハルクとか、
うん、
好きでしょ。
好きでしょ、うん、はいはい、
超人ハルクやってた、うん、ルーフェルグノっていうボディービルダーの人がいるのご存知ですよね、うんうん、はいはい、ルカ・ブラージの役やった俳優の役やってるのはルーフェリグノですよ、
うん、ああそうなんだ、そうか
そこもちょっと見てて、うん、なんかルーフェリグノに似てる人が出てると思って、
そうなんだ、だからあのがたい、
そうなんですよ、
ルカっていうとね、劇中でゴッドファーザーの劇中で首絞められて殺されちゃうあれですけど、うんうん、あれ本当のマフィアの人ってか、ね、マフィアの手下のあれが、
オープニング手紙、はいはい、一生懸命言うことを練習してる人ですね、はいはいはい、パーティーの時にね、ドンクレロで今回が お面かかって
で、だ本当にセリフ覚えられなくて、
で髪も出
して、そうだからもうそれでいい、セリフ覚えられないのがまさにドンクレロに会う前のルカっぽいからいいっていうことで、
だからマフィアの人が俳優業をやっちゃったみたいな、はい、
でその役を超人ハルクのテレビ版演じてた人が演じてる
ああなるほどなるほど、
という豆情報、
豆情報でした。
ちなみにヨシキさんのしかしに至る流れは、僕がその映画の前にみんな見せられてるっていうところで、確かにこの時期っていうのはハリウッドが一番作家主義的なものにかけてた時期でもありますしね、というのに対して、そう確かにそうだけどしかしって
流れだった。なんだって、もうねその時言わないともう絶対分かんないですよね
思い出したら言ってください、
はい、分かりました
ということで、一旦お知らせを入れて、後半はスタイリストの伊賀大輔さん、映画ライター村山明さんの G オファー愛を伺っていきます。
時刻は8時27分です。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、
今夜は不朽の名作ゴッドファーザー制作の裏側を描いたドラマ The Offer、 ゴッドファーザーにかけた男がやっぱりめちゃめちゃ面白いので、その魅力を好きな人たちと語り合おう特集です。引き続き映画ライターデザイナーの高橋よしきさんにお付き合いいただきます。よしきさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。前半ではよしきさんの The Offer、 ここがすごいというポイントを伺いました。でもすごい、なんか映画制作そのもののなんか面白さでありまでありみたいな残りの話もなって、めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。
いい
ということで、ここからは G オファー俺にも語らせてというゲストの方々の G オファー愛を語っていただきます。続いてはスタイリスト伊賀大輔さんの G オファー愛ご紹介いたします。伊賀さん、本日別のお仕事なのでスタジオに来れない、メールでメッセージをいただきました。ご紹介しましょう、
はい、
私が読む、あ、う
ない
さん、
読ませていただきます、はい、歌丸さん、高橋よしきさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
この度の G オファー特集本当におめでとうそしてありがとうございます。果たしてハーラン・リーポチョ・ザ・ゴッドファーザーを初めて読んだのは何年前のことでしょうか。映画史の中でも燦然と光り輝くあのゴッドファーザーが、実は負け犬たちのワンスアゲインもののような情熱と根性と今に見てろよ魂といくつかの偶然で出来上がった作品であったことを知り、スターウォーズしかり、傑作の裏には大概つきものとはいえ、思わず本を買い占め友人知人に横流ししていた日々が遠い昔のことのように思えます。ジ・オファーに関しては、なんかあの話でドラマ作ってるらしいよ、配信らしいよと情報がちょこちょこ入ってくるたびに、頼むからめちゃくちゃ面白いドラマになってくれと祈るような気持ちでいましたが、期待にたがわぬワンスアゲインものになっており、見ながら思わずガッツポーズが出ました。それでもニーノ・ロータ起用の顛末や、プロダクションデザイナーディーン・タボラリスのこと、デニーロの不在など、あと5話増えてもいいからそこ掘ってよというところもありましたが、面白かったから無問題です。メールがだらだら長くなってきたので、伊賀からお二人に質問です。まず一つ目、ドラマ完走した後に早速ゴッドファーザーを見返しましたが、やはりあのピストル隠しシーンや馬のあれなど、知ってから見るとドキドキがすごいシーンが多数ありましたが、お二人は未来人的にどのシーンシークエンスにグッときましたか。そしてもう一つ、これの顛末というか、ジ・オファーパート2を作るべきだと思いますか。それでは特集楽しみにしています、スタイリスト伊賀大輔というメッセージです、
はい、皆さんメッセージありがとうございます。これはあれですかね、ジ・オファーを 見た後に、もしくはこういう顛末をした後にゴッドファーザー見るとグッとくるポイントってことかな、
うん、
きっとね、
うんうん、
はい、いかがですか、よしきさん。
そうですね、僕はでもやっぱり僕その未来人視点みたいなことっていうと、うんうんうんうん、やっぱりおいおいって思ったのは、うん、ポスターの画面ですよね、はい、でポスターのデザインどうするか
って、デザイナーでもあるから、吉木さんね、
そうなんですよ。で、そこで、
う
ん、ポスターデザイナーの人たちが持ってきたやつが、うおってちょっと言いたくなる
もので、でも当時だったらな、多分ね、選択肢としてあり得たでしょうね、
ありうる
ギャング映画のポスターとして。だってさ、ゴッドファーザー、このさ字だけ書いてあって、うん、この手だけ、まあ、本のもともと表紙がそうなんだけど、うん、はい、ね、それそっけないっちゃそっけないですもんね。
いや、それだけでポスターってあんのっていうのは普通に思うと思うし、はい、うんうん、やっぱり並べると思うし、
はい、
あれだから、あれになってた可能性だっていうのは全然ゼロじゃないっていうことを、
うん、
でもそうなんなかったんだなと思って、はいはい、それこそ未来人視点で、
確かに、
はーって思って でも本当あそこはちょっと息止まるかと思いましたね。
ご自身の
職業的にね。
だしそのありえたかもね、全然、うん、あ確かにありえたかも。でもさ今の感覚があると白地はねえだろうみたいな
とかね、
そうなんですよ。ありますけどね。
ありますあります、はい、
うん、これねすごい面白いところの最後の、うん、だから映画ってつまりその映画そのものもそうだけど、そういうアウトプット一個でそれでも台無しになりうるっていうか。
そうなんですよね。でもだからその G オファーのそのこの番組のポスターというかキービジュアルが2つあって、はい、片っぽはその白バッグで立ってるみたいなやつなんですよね。でもう片っぽはその手のロゴのやつなんで、
確かに確かに確かに、
かそういう風にしてるのもなんか面白いなと思いますよね。
うん、そうか、なるほど。あの伊賀さんおっしゃる通り改めて見るとやっぱりピストルのとこ の、うん、あの アルパチーノの焦り方が、うん、あ、うん、ガチだっていう、
ずいぶん長いこと探すなってくらい
本当に結構でまあ、観客もやっぱり知らないから、うん、あーって感じがするから見事でしたよね。うん、もね、うん、なんだろうな、ドキドキ、うーん、あれかな、やっぱそうだな、あのカルロ、
ええ、
これさ俺ちょっとあんま詳しい、カルロがさタリア・シャイアンに本当に手を挙げてた話って本当なんですかね。
あれはどうなんですか。
ただカルロが結構な、ええ、結構バカな人で、あの本当にあのまんまのキャラクターの人で、うん、非常に困った人だったっていうのはまあ聞いてますけど、
まあ、あそこはちょっと分かんないですね。でも
ちょっと
どこまで本当なのか、
うん、
でいやさすがにでもあの画面映ってる、うん、あのジェームズ・カーンの暴行がですね、はい、あれ本物だったら大変なことですから、うん、まあそこまでではなくても、うん、なんかちょっと当てちゃったぐらいのことは、うんうんうん、まああるのかな、分かんないですね。
いやそうだからちょっとその辺が、うん、カルロ周りのあれがちょっと生々しみが増しましたね、
うんうん、
この野郎っていう、
この野郎
っていう、この野郎っていう感じがね増したかもしれないですね。ま
あ、あとだから本当ねそのあれ あのフランク・シナトラ絡みの辺なんかもね、
はいはい、
あのそうそう、だからまあもう何が何でもこんなの作らせねえぞっていう、うんうんうん、だからその何が何でもこれ作らせないぞの思惑との、はい、そのまあなんていうの、拮抗みたいなところはまあ今回見てて一番ハラハラするところだし、はい、うん、やっぱりあのこれがあってこれかっていうのが、うんうん、なんか本当バカみたいなこと言ってますけど、
いやいや本当に本当に、
あのこれがあってあれかっていうのは本当にその見ながら毎日放映なんて言ってたんですよね。
うんうんうん、あのマリオプルゾにね、あのシナトラがぶち切るとか本当みたいですもんね、うんうん、やっぱね、おめえあんな本かけやがってみたいな、
怖いですね、うん、
本当に
怖い怖い、
うんうん、はい、ということでございます、はい、ありがとうございます。あとやっぱりそのジフオファーの場面で言うとやっぱりあの第8話か、あのマフィアたちに、
第9話ですね、
第9話か、
はい、
マフィアたちに見せるとこがもう、
はい、もう号泣ですよ、
ちょっとね
ビービー泣きましたね、
ビービーねなんかそこまですごくある意味コミカルにできるのできないのみたいな感じで来てたのが、やっぱり本当にできたし、その彼らが喜ぶものになったっていうか、
マフィアの方たちが
そう、あの生まれてもう今まで見た映画です一番だよってなるっていうね、
あそこも音楽のおかげで何が映ってるか全部わかる
っていう、ね、確かに、エンディングのね、あれが流れて、
アポロニアが死ぬみたいな思いながら
見てる、うん、はい、おーってみんな流れながらね、そうそうそうそう、
だから、
はい、あの見事なものだったと思います。伊賀さんありがとうございます。
あともう一つ、パート2を
作
るべきだと思うかどうか、
どうです、
どうかな、僕はなくてもいいかなって思ってて、だ多分作ったら作ったらやっぱ面白いと思うんですけども、うん、その1本目の、
はい、
このなんだろう、そのこれまでに例を見ない、うん、そのギャング映画を作るっていうこととか、はい、とかそのラディが、はい、その実にそのなんていうの、まだそんなになんていうの、こうキャリアも経験もない状態で、うん、そのなんていうの、万有というかね、うん、飛び込んでってやってるみたいなフレッシュさっていうのは、うん、
確かにな
かなか出なくなっちゃうと思うんで、逆に僕は、うん、
はい、
それだったらこのジオファーのスタッフで、
うん、
スターウォーズの一作目のメイキングを作ってほしいですね。
今あの YOSHIKI さんに実はお勧めいただいた、
はい、
あのディズニープラスの ILM のドキュメンタリー始まりましたね。あれもまさにそのスターウォーズの、うん、もうまさにそのなんていうの、もうどう作んのみたいなところからの話ですもんね。
そうです。で、ジーパンで T シャツの21着のね、
うん、
あの若造がみんなで集まってきて、はい、ワイワイ言いながら、うん、一生懸命こだわりの宇宙船を作るみたいなそういう面白さがすごい、
確かに
すごいですね。
いいね、確かに G オファーそのスタッフアプローチでスターウォーズありだし、あとはこれの続きを作るならやっぱり地獄の黙
示録、地獄の黙示録ね
だから数年後、はい、数年後地獄を見るっていう、
そうだからね、今回のジオファー見ててコッポラがうんうん悩んでるとこ見ても、
はい、
この数年後はもっとやばいよねってあの絶対思っちゃう。
しかもそのなんていうかな、それがたまたまうまくいった時とたまたまうまくいかなかった時の両方があるっていう、まあうまくいったけど、うまくいったけど、それは
そうですね、うん、まあ、そっちも見たいです、ね、
はい、というあたり、はい、夢は広がる、また寝言特集になってまいりました。はい、伊賀さんありがとうございます。
とうございます。さあということで、ここでもう一方、G オファーすごく面白かったよというねこの方をお招きしたいと思います。映画ライターの村山明さんです。いらっしゃいませ。
どうもこんばんは。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、村山明さんはネット配信作品のレビューサイトショートカッツや雑誌 DVD& 動画配信データなどに寄稿する映画ライターをされています。
はい、村山さん明日ね実はカルチャートークご出演いただいておすすめ配信作品ご紹介というあれで、はい、お願いするんですけどだから2夜連続ということでありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
はい、その打ち合わせをしているときにいやでもまあね本当はね今一番話したのはジオファーの話っていうね、
ジオファーだけでよくないですかって言ったら、はい、なんか特集があるってお話を伺って呼んでいただきました。はい、嬉しいです。
2日連続ということでよろしくお願いします。はい、はい、ということで村山さんは G オファーどうご覧になったんでしょうか。
で先ほどお話にもあった、まあ、やっぱりその何て言うんですかこう作る人たちの情熱みたいなことは、うん、やっぱりこう打ち出し方テーマの打ち出し方としては、まあ、素直すぎるぐらいなんですけど、うんうんうん、でもそのストレートさがまんまとグッとくるっていうのはまあありますよね。で僕コッポラって人はやっぱり才能があってもめんどくさい人だなって印象がずっとあったんですけど、うんうんうん、ドラマならではっていうか、はい、このドラマのコッポラとマリオプーゾってもうゆるキャラコンビみたいな、
はい、かわいいね。
むちゃくちゃかわいいんですよ。
確かに確かに。
これもまんまとかわいいなって思わされて、うん、だからそういうところもこっちの映画好きな気持ちみたいなのが、うんうん、まあ、絶妙に刺激されてうまいこと転がされてるなっていう感じがドラマを通じてあるんですけど、はいはい、すごく細かいことを言うと、うんうんうん、やっぱこれハリウッドの歴史絵巻だなって思って、うんうんうん、なんだこの小ネタの多さ。さっきもねジョージ・ルーカスのお話ありましたけど、確かにああいう瞬間がほんの一瞬しか出てこないじゃないですか、うん、はいはい、でもなんかちゃんと目配せしてるっていう風に編集されてて、それがいちいち気になるんですけど、はい、これのクリエイターってマイケル・トルキンって、
はいはい、
ロバート・アルファンのザ・プレイヤー の、うん、あの原作者兼脚本家で、両親ももう本当ハリウッドの業界人で、
内幕者、
まさに内幕者にうってつけの人がクリエイターをやっていて、うんうんうん、まあまあだからかもしれないですけど、やっぱりこの60年代終わりから70年代って、まあ、我々の世代がそうなのかもしれないですけど、うん、やっぱりハリウッドにロマンを感じた最後の時代だったような
。そうですよね、最後の時代ですよね本当に、
うんうんうん、でやっぱり自分がねやっぱ最初にぶち上がったのはその YOSHIKI さんがぶち上がったジョージ・ルーカスよりちょっと前で、
はい、
明日に向かって打ての、うん、あの撮影現場が出てくる、
うん、出ましたね、はい、
アル・ラディがロバート・レッドフォードの違う映画の出演交渉に行くので、うん、メキシコで撮ってるらしいぞって言っていくと、はい、もう本当に明日に向かって打ての、うん、最後のシーンのセットがむちゃくちゃ再現されてるんですよ。
確かに。
何なのこれ。
確かに。そうだって話上別にこんなね。
ないんですよ別に。このゴッドファーザーの制作と全然関係がないんですけど、
はいはい、
でも、まあ、レッドフォードポール・ニューマン、うん、キャサリン・ロスって、うん、すごく似てるわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、もうパッと見であ3人だって思うし、うんうん、でアル・ラディとレッドフォードが話してる後ろで、うん、ポール・ニューマンがなんか背の高いおっさんと喋ってるんですけど、うんうん、ジョージ・ロイ・ヒルってなんです
よ。ああなるほど、そうかそうかそうかそうか。
でこのなんかカチッとした、うん、なんか襟にニット着てる感じとかも、うんうんうん、ジョージ・ロイ・ヒル
監督のね、
監督ジョージ、はいはい、だからそれもやっぱりあの時代のハリウッドみたいなものに、はい、やっぱり見事に連れてってくれるっていう気持ち、
ワンスアバータイムインハリウッドでもあるわけだ、
まさに同じ時代だし、うん、あれともなんかワンスアバータイムインハリウッドとかやっぱ思い出しましたよね、うんうんうん、このやっぱドラマ見ながら。
だからその時代感っていうのを体感させるのにやっぱり明日に向かって打てが撮影中というこの感じっていう、うんうんうん、やっぱ
時代を象徴するものとして、うんうん、あのラストシーンとも出てきたんだと思いますし、なんかシナトラとマリオプーゾがさっきお話に出てきたの、うんうん、レストランで会うシーンの横に、明らかにミア・ファローが座ってるんですよ。
ああそうか、当時の彼女か。
あのローズマリー赤ちゃんの頃のベリーショートの髪型をして、はい、でもおそらく時期的には、はい、あの二人もう離婚してた気がするんですよ、
うんうんうん、
でも交流は続いていたので可能性はゼロではない、
はいはいはい、
でもどっちでもいいんですよね。
まあ、どっちでもいいですよね。
そう、うん、あの時代のハリウッドを感じさせるっていうことがやっぱりこのドラマの多分、
はい、しかもローズマリーの赤ちゃんの話は何回も出てきますもんね。
そうそうそう、
中でね。
だからそこを別にね、知識として知ってないといけないわけではないんですけど、はいはい、でもそういう点と点がヒュッてつながる瞬間が割といっぱいあるんです
ね。それ考えてなかったね。そうか、
だからなんかちょっとタイムマシンというかそういう軸の隙間を覗き見てみたいな感じがあるんですよね。
だから今出た名前あれって思ってちょっと調べてみたりとか、うんうんうん、その 何なの、僕そんな英語わからないんで、あの字幕で見てますけど、ファーストネームしか出てこない人とか、つい調べるんですけど、あこいつかみたいな、もう沼ですよ。
そうかそうか、あ
のいくつ小ネタに気づけてるのかもう自分では皆目わからないですけど、
そうかジオファー小ネタ集だけでも
う、そう歴史とか奥行きみたいなものを、まあ、すごく効率的にやっぱり見せているなっていうことを、
掘ろうと思えば掘れるよっていう窓がいっぱい開いてるっていうかね、
だから我々にこうポイポイポイポイ飴を投げてくる感じなんか拾うの
に、まあまあ、ホイホイでもあるかもしれないけどああ飴だ飴だっつってそう、
うん、で沼といえばやっぱりゴッドファーザー沼っていうのがあると思っていて、ほうほうほう、やっぱりあのこれってゴッドファーザーの引用してる場面ってすごく多いじゃないですか、はいはい、やっぱ冒頭のねあのリトルイタリーのシーン見ると、うんうん、まあ、パート2を思い出させてもらえないですし、 あそこであのパン屋の話が出たりするのも、うん、あのパン屋、あの1と3に出てきたあのパン屋とかもやっぱ似合ってし、はい、つい しますよね。であのちょっとね今何話のどっか忘れたんですけど、あのゴッドファーザーのあのラストのあのドアが閉められるショットみたいなの、うんうん、そのまま再現してるカットとかがあって、うんうん、なんかもう本当にくすぐってくんだこのドラマっていうのが、うんうんうん、本当気持ちいい。
で最初の方のレストランのとこもね、あのレストランのあのなんていうの暗殺っていうか、あそこのとこみたいに見せてたりとか、はいはいはい、
ね、何かあのマイケルのあの暗殺者みたいなのが起きるぞってやっぱりこっち強い思うように、うんうんうん、もう本当うまいことフラグを立ててくるというか、う
ん
う
ん、観音りは置いてけとか言うしね、はい、持ってくん持ってくんだろそれはっていう、
あ、まあ、うまいことやってる、そうなんですよね。だからちょっとこれマニアックなのかもしれないですけど、あのやっぱりそれが気になりだすと、うん、なんていうんですかね、アルラディの階層が今回ベースだってクレジットになってるんですけど、はい、あのやっぱり結構なホラ吹きと言われているロバート・エヴァンスの自伝、うん、くたばれハリウッドか、うん、から引いてきたエピソードもすごく多くて、うんうん、なんかいろんな要素が本当に程よく合わさっていて、うんうん、ドラマとしても非常に見やすいし楽しい、うんうん、でただこれどこまで本当なのかって、
そう、ね、
さっきの話でもありましたけど、はいはい、カルノのこととか、はいはい、気になってついこう調べようとしたりするんですよね、はいはい、でジョー・コロンボのこと調べてると、うんうん、あれってジョー・コロンボとあのジョーイ・ギャロってマフィアの構想の話出てくるじゃないですか、あれなんか聞いたことあるなって思ったらアイリッシュマンで出てくるんですよ。
あ
でジョーイあのデニーロ演じるフランク・シーランが、うんうん、俺はジョーイ・ギャロを単独で殺したって言うんですよ。
あなるほど。
でも、まあ、このドラマの描写はまあ違うじゃないですか、うんうんうん、でやっぱりそこに矛盾というかやっぱり藪の中状態、
はい、
そのそもそもゴッドファーザーってもう伝説と化してるせいで、
はいはい、
あのいろんな人がみんな好きかって言ってて、
はいはい、
やっぱ矛盾してる表現がいっぱいある、はいはい、なんかそういうこうなんか本当歴史を解析してるみたいな気持ちにすごくなる
っていうか、ちょっとアイリッシュマンもそうだしアイリッシュマンの元の本も読んでいますね。確かにジョイ・ギャロの話、はい、
そうだからジョー・コロンボが撃たれるシーンもやっぱ出てくるんですよね、はいはいはい、ほんのちょっとなんですけど、
はいはいはい、
あとあのラディアルラディの恋人で大丈夫フランシスって女性出てきますけど、はいはい、って本当にシャトーマーモントのオーナーと付き合ってたのって、
はい、
そんなことあるって思って、
なるほど、
無名のプロデューサーが、
ね、
気になって調べたら、あの実際はラディの妻で結婚してるんですけど、うん、離婚した後にあのバグバンシリラジニーシオショウって名乗った、
はいはい、
あのインドの同志のドハマりして、
あそれか
あのオレゴン州に巨大なコミューンを築くっていう、はい、ワイルドワイルドカントリーってネットフリーのドキュメンタリーになってますけど、
はい、
あれのあのコミューン の、あの2代目指導者になって
ます。あの今出てきますよね、
あのインドの あの悪い指導者っていうか、あの人が、はい、女の人が逃げて、あの後釜として、はい、白人系の女の人が、
はいはい、
あの人なんですよ。
ガーンそれすごいすごい超めちゃくちゃ面白いですね。
そう
だからだったのか、
なんならこのドラマでは描かれないけど、うんうん、一番波乱万丈の人生を送ってるみたいな、
あのフランシス
というすごいな、
途中で退場しちゃうけど、
そうなんです、ね、
そうなんだ。その顛末知りたければワイルドワイルドカントリー、
そうですね、見ればあの本物のあの女性のやっぱり、うん、カルト記録映像が出て
くる、カルト教団の
そうです、
はい、へナンバー2みたいなね、
そうです、
そうそう、
マジか、
うん、
だそれもやっぱそのなんていうの時代か、やっぱワンスアポンタイムインハリウッドっていうか、
そう
そうそう、
その
マンダラ、
そうめちゃくちゃ重要な地位なんですよ、
うんうんうん、
そうだからその彼女がむしろなんて切り盛りしてたっていうか、それをね、
そうなん
ですね、最終的にその権利で揉めるっていうこともあるんですけども、
へ
え、そうでもあのちょっと今聞いてて思い出したんですけど、僕もなんか 昨日か一昨日かなんかあのネットでやっぱ英語の記事で見て、あの出てきたコロンボ、元コロンボ組の人が、はい、なんかこの、あのドラマのことで、はい、なんか言ってることがあるっていうんで、うんうん、何何と思ってみたら、あのなんか ラリーとやってたんで別のプロデューサーところに死んだネズミは送ってないとかあと、はい、まあ銃あの車にも撃ってないよねとか言ってるんですけど、うん、全然信用ない感じでとか言うけどなっていうのがそれこそ
車じゃないかな、
はい、ないかもなみたいな、それこそだからその今ねおっしゃってたみたいな藪の中感っていうのはそういうことが出てきちゃうのかなと思って、
ミッキー公園はあの時無所にいたから、うん、そんなことできなかったみたいな証言もあったりするし、なんかそういうのは、まあ、本当に沼で面白 い、
ね、ゴッドファーザー沼だし、やっぱなんていうのセブンティーズアメリカマンダラ、
そうですね本当に、
本当にこっから広がって、
うん、そうなんです、
ちょっとワイルドワイルドカントリー見てなかったんで見ます、
あれ結構ね長大なドキュメンタリーなんで、うん、
ネットリックスドキュメンタリー
結構カロリーいりますけど、うん、面白いですよ、
それとのもつながってるしと、
はいはい、まさかそんなところにつながると思うのですごいびっくりして面白い
で、そういう事実をちゃんとやっぱフィクションとしてやってるのが、うんうんうん、そのフィクションの強度っていうか、もう平気でやっぱり面白いドラマにするために嘘はついてるんですよ、うん、例えばあのねドン・トマシーノの屋敷からアポロニアの親父の酒場まで散歩できるわけがないんですよ、
位置的にね、
シチリアといったらまあまあこれ本当重箱の隅ですけど、うん、なんかねなんかそういうことも、例えばハーラン・リーボンのドキュメンタリー本、はいはい、メイキング本を読むと、はいはい、なんかジョー・コロンボとの関係は割と反社会的なものじゃなかったって必死で印象付けようと書いてるんですけど、うんうんうん、このドラマはもういや絶対にズブズブだったって言ってきて、うん、もちろんその方がドラマも面白いし、うんうん、じゃあ真相はどうなんだっていうことも気になってくるし、はい、まあ、本当にハマりました、
うん、これもうちょっとねハラリボのこれも絶版だし、なんかこのドラマタイミングでなんかそのラディさんの事前もそうだし、なんかもうちょっと日本語訳されてる本とかあっと嬉しい
な、調べたんですけど、うん、ラディさんって事前出してないんです
よ、あ違うの、
あそうなの、
だから直接聞いたっていうんですよ、
なるほど、あそういう、
そうなんだ、クレジット見るとなんか本みたいな感じしたけど違うんですね、
その体験に基づくって書いてあって、
あそういうことか、
だから我々がその資料一次資料に当たれないっていうのもモヤモヤするっていうか、
なるほどね、うん、ラリーさんが持ってる可能性もねあれだしね、だし、まあ、でもそこも含めて、まあ、調べた人は調べるとしても、
はいはい、
まあ、単純にドラマとしてあのゴッドファーザー知らなくても面白いねこれって言ってる、
そう、あとなんか50年経ったことで、うん、ようやくなんかゴッドファーザーも歴史になれたっていうか、
うん、
要するにもうどうアレンジしても構わないっていうか、まあ、大河ドラマの登場人物みたいに、
うんうん、
もうこの人たちを距離を持って見れるようになって、うんうん、ね、バリー・ルビンソンもなんかコッポラ&ゴッドファーザーって映画を準備してるって話ですけど、オスカー・アイザックがコッポラでジェイク・ギレンホールがロバート・エヴァンスらしいんですけど、まあ、それ完成したら完成したでそのバージョンも見たいですよ ね、
これの後だから余計、
ね、メイキング舞台裏の話の方がいろんなバージョンができてくるって
、そうですね、
へえ、それはそれで楽しみですよね、
はい、
はいはい、ありがとうございました、
はい、
ということで村山さんが語っていただきました、いかがですか今日 のまだ途中までしか見てないと思うけど、
いやその私は、ま、あのゴッドファーザーを見て、
うん、
ジ・オファーを見て、当時のハリウッドの時代感とか全くわからないんですよね、うんうん、当時人気だった俳優さんとか、うんうん、それの先ほどあったその原作者と、うんうん、あと何でしたっけ、うんうん、あのバーであった、
うんうん、
男性、
フランク・シナトラ、
あ、シナトラ、
シナトラとかのシーンはきっと当時すごい人だったんだろうなぐらいの感覚でしか見られてないけど、うんうんうん、本当に70年代のアメリカに詳しい方にとっては、
うん、
もうゴッドファーザーそっちのけでワクワクできるようなものがたくさんあるだろうし、うん、そのハリウッドの世界観見てるだけでもワクワクするので、
うん、ね、
はい、
普通に見てても全然面白いと思うし、なんか村田君が言ってたのはゴッドファーザーはなんか普通にできるの僕ら分かって見てるけど、あの知らないで見てたらこれできんのって超ハラハラできるっつってね、
うん、
うん、みたいなの言ってました。あとやっぱ、ね、もう出てくるワード一個一個でその未来人気分で、うん、いやフットボール映画は当たんないから、いや作った方がいい、もう絶対ロングステージ絶対作った方がいいよとかね、うん、それでもいちいち楽しめるということでございます。はい、ということでお時間近づいてまいりました。ありがとうございますね、こんなただのキャッキャキャッキャの企画に。
とんでもない、
楽しい、はい、まあ、やっぱりゴッドファーザー企画に吉木さん言わないわけいかないな、
僕そんなあれですけどね、
いつもあの映画議論をしてるときにその映画はゴッドファーザーよりいいんですかっていうラストワードを常に出してくる
と
ね、
あ、そういうことここで言います
あれがね、印象的だったんで、はい、ありがとうございます。
もう言ってないです
もう言ってない、ありがとうございます、はい、ということで、ぜひ皆さんドラマ G オファーゴッドファーザーにかけた男は動画配信サービス U-NEXT で全10話独占見放題でございます、映画ゴッドファーザー、まあいろんな形で見れますので、最近もあの4 4K ウルトラ HD 出て、昨日私見始めたが最後見てしまいました、はい、なのでいろいろ見てください。あの今見直すとね、多分昔あのちょっと見ただけという方も、うん、あの年齢経て見るとまた違うものがあると思いますんで、お別れの前にぜひ皆さんからお知らせごとお願いします。まずは吉木さん。
ですね、あの僕は第2回投資ね祭というイベントがですね、これ8月14日ぐらいかなに、あの池袋であるんですけども、これあの、映画系 YouTuber でお笑い芸人 の、 あの、うん、ジャガモンド斉藤さんとか、まあ、その辺のいろんな映画系 YouTuber やお笑い芸人の人なんかが一緒になって、まあ、映画を盛り上げたこと、いくつかステージがあって、うん、映画を見たりトークショーがあったり、割と盛りだくさんのイベントですけども、はい、これのにあのちらっと出させていただこうかなってい
う、はい、どういう時間です。投資ね祭、
投資ね祭、
投資ね祭か、失礼します
。投資ねがカタカナで、はい、祭は、ま、祭りですね、
はい、投資ね祭、
はい、
はい、
あのそれとまああの劇とか公開になります
ので、そうなんですよ、
ぜひ、はい、
8月26日です
8月26日です、はい、
うん、まあ、全国でそこから順次公開ということです
ね。そうですね、はい、
はい、楽しみにしてます。めちゃくちゃ
よろしくお願
いします。そして村山さんお願いします。
前に、ね、出演した時もこの話したんですけど、うん、あのアトロクで紹介させてもらったもうとんでもないコメディー、うん、バーバ&スター、
うん、
あ、スター・デル・マルディ、
そうだ、上映があるんですね。
あれがあの本当に劇場で日本で2回だけ上映をするっていうのがあって、うん、明日塚口三三劇場表現と、うんうん、で夜の7時ぐらいから、
はい、
明日ありますと、うん、1回しかないです関西で、うんうん、でその翌週12日にあの横浜シネマリンで、うん、また1回だけの上映があって、そこでちょっとトークに、はい、呼んでいただいてるんですけど、
はい、
ほんとサンサンとかねシネマリンとかの、はい、バカンス映画でもあるので、
うん、確かに
ビーチバカンス映画なので、
確かにな
んかいい名前の劇場でやるなって思ってるので、ね、皆さんぜひ
確かに
貴重な機会なんで見に行っていただければと思います。
はい、そしてね、あの明日もお願いします。6時半から
、ね、あ、そうですね、よろしくお願いします、
は
い、
あの未公開配信映画また伺いたいと思います。はい、はい、ということでここまでは G オファーゴッドファーザーにかけた男がめちゃくちゃ面白いのでその魅力を好きな人と語り合う特集でした。高橋良樹さん、村山明さん、そしてメッセージをしていただいた スタイリスト伊賀大輔さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。